私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は上市放送会の高井満さんがまとめた標高2561メートル池の平山を紹介します。夏には人知れず咲く雲上のお花畑、秋には錦秋と剱岳の岩峰群が魅力です。登山に適した時期は7月下旬から10月上旬、剱沢、政子沢を経て池の平山南方へ、帰りは千人池経由で阿蘇原、欅平へ行く3泊4日の行程です。剱岳北方稜線上の山で小窓と大窓の中間に位置します。北方と南方があり、両側が切れ落ちた急峻な岩峰です。登山道はなく、千人池へのメインコースから離れていることから登山者は少ないところです。高山植物の群生するお花畑は心を和ませてくれます。頂上からは後ろ立山連峰の名峰や毛勝三山から総ヶ岳までの山々が望めます。最高の眺めは三の窓設計から八つ峰、鎮根の岩峰群です。1日目は室堂ターミナルから雷鳥沢、剱御前小屋に行き、そして剱沢小屋に一泊します。2日目、剱沢設計を下り政子沢ロッジに至ります。さらに橋五段の越しの分岐を過ぎると二股吊り橋に着きます。ここから見上げる三の窓設計は素晴らしいです。橋を渡り河原のゴロゴロ道を数分進むと池の平山との分岐となり千人神道へ入ります。灌木に覆われた急登を終え、ベンチのある展望台に着くと裏剣の絶景が待っています。千人峠を池の平山に向かい、40分で池の平小屋に着きます。周辺には森部電工を採掘した坑道跡が残り、鉱山事務所跡を池の平小屋としていましたが、1994年平成6年に現在の小屋が新築されました。小屋の下の平の池や鉱山道をしばらく行った展望台は写真撮影の絶好ポイントです。3日目、池の平山を往復します。鉱山道をわずかに進むと池の平山への分岐があります。灌木帯を抜けると広大なお花畑です。目印に沿って落石に注意しながら急登を登り稜線に出ます。踏み跡に従い15分ほどで池の平山南方に着きます。頂上は大岩がいくつも重なったところで360度の展望が楽しめます。かすかな踏み跡が大窓や小窓へ続きますが、ここから先は 経験者のガイドが必要です。池の平小屋から千人池ヒュッテによって千人池に移り込む八ツ峰の絶景を楽しんだ後、雲霧新道を下り千人ダムを経て阿蘇原温泉経由で欅平まで下ります。このコースは経験を伴った見客者向きでもう一泊必要です。剣沢の登りがきついですが、10時間ほどで室堂に折り返すこともできます。池の平山の見どころです。絶景の登山コース、剣沢雪渓から見上げる平蔵潭、長次郎潭や二俣吊橋、千人新道、池の平山から見る三の窓雪渓や八ツ峰、鎮根の神宝群は圧巻です。天空のお花畑、登山道にあるお花畑は種類も多く高山植物の楽園です。奥山の秘湯、阿蘇原温泉では高熱隧道から湯を引いた露天風呂があります。高度感抜群の水平道、阿蘇原温泉小屋から欅平への水平道は高度感が抜群です。断崖に刻まれた狭い道を行きます。黒部峡谷、国指定特別名勝、特別天然記念物です。今日は上市放送会の高井満さんがまとめた池の平山を紹介しました。次回は黒部別山を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山、県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。